2。私は母を陰へ呼んで、父の病状を尋ねた。お父さんは、あんなに元気そうに、庭へ出たり何かしているが、あれでいいんですか？もう何ともないようだよ。だいぶよくおなりなんだろう。母は案外平気であった。都会から駆け隔たった森や田の中に住んでいる女の常として、母はこういうことにかけてはまるで無知識であった。それにしても、この前父が卒倒した時には、あれほど驚いてあんなに心配したものをと、私は心の内で一人異な感じを抱いた。でも、医者はあの時とても難しいって宣告したじゃありませんか。だから、人間の体ほど不思議なものはないと思うんだよ。あれほどお医者が手重く言ったものが、今までシャンシャンしているんだからね。お母さんも初めのうちは心配して、なるべく動かさないようにと思ってたんだがね。それ、あの気性だろう。養女は死なさるけれども、強情でね。自分がいいと思い込んだら、なかなか私の言うことなんか聞きそうにもなさらないんだからね。私は、この前帰った時、無理に床を上げさして、髭を剃った父の様子と態度とを思い出した。もう大丈夫。お母さんがあんまり行産すぎるからいけないんだ。と言ったその時の言葉を考えてみると、まんざら母ばかり責める気にもなれなかった。しかし旗でも少しは注意しなくっちゃと言おうとした私は、とうとう遠慮して何にも口へ出さなかった。ただ、父の病の性質について、私の知る限りを教えるように話して聞かせた。しかし、その大部分は先生と先生の奥さんから得た材料に過ぎなかった。母は別に感動した様子も見せなかった。ただ、やっぱり同じ病気でね、お気の毒だね。いくつでお亡くなりかえ、その方は、などと聞いた。私は仕方がないから、母をそのままにしておいて、直接父に向かった。父は私の注意を母よりは真面目に聞いてくれた。もっともだ。お前の言う通りだ。けれども、俺の体は卑怯、俺の体で、その俺の体についての養生法は、他年の経験上、俺が一番よく心得ているはずだからね。と言った。それを聞いた母は苦笑した。それご覧な、と言った。でも、あれでお父さんは自分でちゃんと覚悟だけはしてるんですよ。今度私が卒業して帰ったのを大変喜んでいるのも全くそのためなんです。生きているうちに卒業はできまいと思ったのが、達者なうちに免除を持ってきたから、それが嬉しいんだって。お父さんは自分でそう言っていましたぜ。そりゃあお前、口でこそそうお言いだけれどもね、お腹の中ではまだ大丈夫だと思っておいでのだよ。そうでしょうか。まだまだ10年も20年も生きる気でおいでのだよ。もっとも、時々は私にも心細いようなことをお言いだがね、俺もこの分じゃもう長いこともあるまいよ。俺が死んだら、お前はどうする？一人でこの家にいる気かなんて。私は急に父がいなくなって、母一人が取り残された時の古い広い田舎屋を想像してみた。この家から父一人を引き去った後は、そのままで立ち行くだろうか。兄はどうするだろうか。母は何と言うだろうか。そう考える私は、またここの土を離れて、東京で気楽に暮らしていけるだろうか。私は母を目の前に置いて、先生の注意、父の丈夫でいるうちに、分けてもらうものは分けてもらっておけという注意を偶然思い出した。何ね、 自分で死ぬ死ぬっていう人に死んだ試しはないんだから安心だよ。お父さんなんぞも死ぬ死ぬって言いながら、これから先まだ何年生きなさるかわかるまいよ。それよりか黙ってる丈夫の人の方が健能さ。
私は理屈から出たとも統計から来たとも知れない
この陳腐なような母の言葉を黙念と聞いていた。